和島秀樹のウィークエンドスター。皆さんこんばんは。被災に遭われた方、心よりお見舞いを申し上げます。ラジオ日経の和島秀樹です。
はい、皆さんこんばんは。インベストラストの福永です。本当に、この度はですね、皆様大変だったと思うんですが、元気を出して頑張りたいと思います。
はい、皆さんこんばんは。加納千彩子です。この度東北地方太平洋沖地震で被災された方々には心よりお見舞いを申し上げます。私たちも少しでもできることをして被災地に元気を送りたいと思います。さて、本日日経平均株価は9620円49銭、633円94銭安、トピックス 846.96 ポイントマイナス 68.55 ポイントとなりました。日経平均先週末に比べて11日までで439円24銭下げていたのですが、ここに今日の分の下げを入れると1073円の下落。トピックスは先週末までで40.08 ポイントの下落、ここに今日の分が重なって108ポイントの下落となりました。
震災、金曜日の14時46分、引け後14分前、に一報が伝わった部分が、その先ほど その先週末までの中に入ってるんですよね。
そうですね。
で、今日本日は月曜日、本来ウィークエンドストックは週末のはずだったんですけども、今日振り返りでという形になりましたけども、はい、今日その震災、このしかも休み期間中 その災害の拡大などを織り込んで、今日動いたということですけども、大幅安、ただどうですかね、先週末の CME だとか、あたりのことを考えると、指数とすれば大体想定の範囲内ぐらいの動きではなかったかというふうに思いますし、はい、あとは出来高が、結構膨らんだ、短期の売り買いもあるんでしょうけども、市場2度目ですかね、40億株台に乗っけたっていうようなことなので、そこらあたりのところをどう読んでいくかというようなところと、あとはやっぱりね、ちょっとまだいろんな太め要素、特に電力あたりのところとかですね、原発の話なんかもあるので、そことの睨み合い、あとは、復興のとの睨み合いと、そんなようなことなのかもしれませんね。
そうですね。チャートはだいぶ顔が変わってしまったように見えますが、福永さんいかがでしょう。
そうですね、下落幅がやはり先週末からの下落幅が大きくて、で移動平均なんかも、ことごとくこう下の方に抜いてしまいましたよね。であと一目均衡表のですね、週足なんかを見てますと、日経平均、トピックスともにローソク足が雲の下に抜けてしまってるんですね。
上から下まで来ましたもんね。
はい、ね、本当に大きな値幅 でなおかつ、救いといえば地高スパンがまだ、ローソク足の上というか、重なっているところにあってですね、で転換線をまだ下抜いてないんですよね。ですので、万が一その下げが続いたとしても、週末にこういったところまで戻してこれれば、ちょっとこうね、雲を下回ったまま終わるのはちょっと嫌なんですけど、できれば一旦下落する場面があっても週末には戻して終わるというようなところをちょっと期待したいところという形ですよね。
そうですね、このあと数日間の動きということになりますね。はい、それでは今日の放送内容をご紹介いたしましょう。この後は経済ニュース丸ごと1週間で今週のトピックをおさらいします。先週分からおさらいです。続いては和島秀樹記者がとっておきの注目銘柄を解説する銘柄一本勝負、今日は銘柄研究シリーズです。そして福永博之のテクニカルマスターへの道、今日は、マーケット非常事態宣言緊急特集です。同意づいた銘柄の動向とヘッジ手段の分析です。トピックスとカジマ小松のチャートで解説をお願いいたします。通常はマックD特集をお送りしておりましたが、一旦お休みして今日は緊急特集です。最後はウィークエンドアラカルト、今日は銘柄リクエスト編でケネディクス4321とリソナホールディングス8308を取り上げます。それでは本日も張り切ってまいりましょう。まずはマーケットトピックをおさらいする経済ニュース丸ごと1週間です。 では先々週の末から振り返ってまいりましょう。先々週末5日から6日アメリカでは2月の雇用統計が発表になっていました。非農業部門雇用者数はほぼ予想通り、12月分1月分は上方修正になりました。失業率は 8.9% に改善。7日の月曜日日経平均1万飛び505円、188円安でした。1月の景気動向指数が発表されています。一致指数は大幅改善でした。8日の火曜日リビアの混乱が深まって原油が上昇、ムーディーズがギリシャを3段階格下げ、景気ウォッチャー調査が2ヶ月ぶりに改善を示していました。日経平均1万飛び525円、20円高。9日の水曜日 OPEC の緊急会議で増産が検討されるとのことで原油高が一服。ギリシャは長期債利回りが過去最高に上昇しました。国内では1月の機械受注が予想を上回りました。外需 71% の増加は過去最大の増加幅。日経平均1万飛び589円、64円高でした。10日の木曜日リビアで石油精製所などに被害が出たということでしたが、 WTI は在庫の増加で小幅な下落をしています。ポルトガル国債の入札は順調でしたが利回りは急上昇。国内10・12月期の GDP 二次速報値は小幅な下方修正でした。予想通りです。アメリカではハイテク株が下げておりました。通信機器など中国懸念ということでした。中国の2月の貿易統計、11ヶ月ぶりに貿易赤字となりました。輸入が急減速、輸出も伸びが縮んでいます。日経平均1万飛び434円、155円安。11日の金曜日アメリカの1月の貿易収支が3ヶ月連続で赤字拡大でした。アメリカ新規失業保険申請件数は増加しています。ただし40万件割れの水準は保っています。イギリス中銀は政策金利を据え置きました。中身は議事録を見たいところです。サウジアラビアで治安部隊がデモ隊に発砲したとの報道がありました。そして、東京株式市場では大引け14分前に観測史上国内最大となるマグニチュード 9.0 の東北地方太平洋沖地震が発生。直後に建設株などの一部に買い円売り、夕場では225先物が1万円割れとなりました。引け値は1万飛び254円179円安でした。そして週末の海外ではアメリカ2月の小売売上高が市場予想と一致する値でした。ミシガンの消費者信頼感指数は5ヶ月ぶりの低水準。国内九州新幹線が開業。そして金曜日に織り込みきれなかった14日東京株式市場は大幅安。先週の金曜日から東日本を襲った大型地震の被害が甚大だったことなどから下げが大きくなりました。原発の事故も影を落としました。日経平均9620円、633円安。為替が朝方1ドル80円台まで円高が進行、その後は82円を挟んでの一進一体となりました。ちょっと長くなりましたが、
そうですね、まあもうちょっと、ね、地震がねちょっとあって、その前の話がちょっと吹っ飛びそうなような勢いにも
吹っ飛びましたよ、
感じですよね。で、はい、まあ、その震災関連でいうと一つ、まあ、なんていうかな、決定的に悪くないなと思うのは為替がまず円高に行ったことですよね。
これはいいんですか？
とか、いや目先的に言うと悪材料になる可能性あるんですけど、はい、これもしで今日債券高なんですけど、円安で債券安になったら日本から資金が出てっちゃうぞっていうね、うんうんうん、日本売りになる可能性っていうのをやっぱ念頭のどっかで見ておかなきゃいけなかった部分ってあるかもしれないですよね。
そうするとまだ債券は買っている、
そうですね、安全資産で債券だって言ってる分には、で、まあ、まあ、為替の円高については、まあ、要は、保険金のね、とか、まあ、個人の投資家の方も、やばいから一回、ね、
レパトリみたいな換金とか、
ね、円にしとこうっていうようなね、円転しておきましょうっていうような話であるとすれば、まあ、その一時的にな流れ、で、攻撃条件の悪化ということを織り込むということは、ちょっとどうかなっていうような、感じがしないではありません。
割と一時的な動き
ですね。それと、あとは、この震災に関して、マーケットが織り込むというのは今日1日では、うん、とか金曜日の14分プラスではなかなかまだ読み込めず、 阪神大震災の時は、単月の鉱工業生産、2005年、
1月分ですね。
1995年の1月に関してはマイナス 2% を超えたんですけど、2月以降はあのプラスになってって、でいつの間にか94年前年並みに戻ってったんですよね。だからその時にのように今回もいけるのか、まあ、政府の補正予算だとか、緊急支出みたいなものっていうのがあったり、あとは今日もやってましたけど日銀があの資金の流動性つけるとかですね、
はい、
まあ、そんなようなことで一時的なでい いけるのか、ないしはちょっとやっぱり規模が今回の大きいのでなお 大がかりにしなきゃダメなのか、それともう一点は阪神の時は何といっても株価が下げちゃって、まあ、当時は先物 の、ね、ショックだったり、その後にサリン事件なんかがあったりして、
はい、
あの当時あの一部 N 経済新聞間違った書き方してますけど、それで為替が円高になったとかって、うん、あれ違いますからね。
レパトリだけで円高になったような書き方があるけれども、それではない。
あれは通貨のショックがあって、で結果的に円が買われたり、あとは貿易収支がむちゃくちゃ黒字になってですね、うん、クリントンが怒り出しちゃったっていうね、
うん、
あのことで円高にバイアスかかったっていう、
ドル安政策を取りました
ということもあったので、それはちょっと当時とどうかなっていうようなところもあるので、そういういろんなことをいろいろチェックしながら動いていくっていうのがおそらくあって、どうですかね福田さん無理な振り方してますけど
今ちょっとすごいとこで振りました
ね。もうあの、まあ、和島さんが本当におっしゃられた通りなんですけど、まあ、やっぱりマーケットの中で見てみると、あの個別銘柄があの、まあ、売られる中で買われる銘柄があったりとかですね、まあ、今日も後でお話ししたいと思うんですけど、まあ、やっぱりあの当時と似通った動きがあるのもやっぱり事実なので、うん、
はい、
まあ、そういう意味ではそのあたりをうまくあのなんでしょうね、経験則にして、当時、まあ、あのご経験ある方もいらっしゃるかと思うんですが、まあ、なんとかですねうまくその、まあ、マイナスにならないようにね、
はい、
結びつけていきたいなというふうに思いますよね。
一瞬すぐに連想した方っていうのも結構いらっしゃったのかなと思ったんですけど、
そうですね、あの結構ベテランの方ですよ、すでにもうすでに16年前の話になっちゃってるんですよ。だから そうなんですよね。
そうか、
そうそう、30の方は中学2年ですからね。だからマーケットで結びつけるのはなかなか難しい方もいらっしゃるとは思うので、でもベテランの方はもう完全に連想して、少なくとも今日の値上がり率上位の方はもう行っちゃってるっていうね、当時の連想そのままに来ているというところと、そうでもないところなんですね。カップラーメンとか買ってみたりね、コンビニの普及率が当時と今とは違うとかね、やっぱりいろんなものがあると思いますよね。
その95年とのマーケットの違いというと、こう外国人投資家の比率の違いとかもかなりありますよね。そ
うで、しかも、今日本はどちらかというと経営環境改善してるんですけど、当時はそのバブルの弾けた後の処理をまだやってて、実は98年にかけてあの不良債権問題がまだ本格化していく途中なんですよ。それと不良債権問題は今原則的にはない状況っていうのはやっぱりちょっと違うということは念頭に置いておく必要があるんですけど、ただ歴史はやっぱり繰り返してきてるっていう部分もやっぱり現としてあるんだろうっていうこともね、あのやっぱり同じことと、いやそうじゃ、どっちかじゃなくて同じことと違うことが同時的に進行してるではないかなというふうに 思っといた方がいいんじゃないですかね。
あともうそのすっかり飛んでしまった雇用統計とかいろんな海外要因ありますよね、はい、あと新興国が伸びてきてるけどインフレだみたいな状況ありますよね。
そうですね。で中国なんかはあれは分かりませんけど、旧正月の日取りの関係も多分あるんじゃないですかね。
だいぶあると思います。
下方屈折にちょっと過ぎるかなっていうのはまたちょっと来月を見てみたいというところですし、今実は落ち着いてるんです、その後もね、意外に落ち着いてて、私は結構あの新興国については今のところまだ順調にあの推移をしている。あのもちろん株価の上下はあるんですけど、インフラ整備っていう点でいうと従前から申し上げている通りあまりその大きな、あのなんて言いますかね、あの高度経済成長期にあるという内訳であれば、日本だって株価の急落は40不況とかあったわけで、そこ、まあ、そのマーケット的にはあの緊張するかもしれないけど、日本の企業業績から言うと、
生活で必要なものとかは変わらない
と、ね、そうそうそう、だからインフラの整備は着々と続けるっていう話ではないかというふうに思いますけどね。
なるほど、そういう違うもの、同じもの、分けていろいろ考えていった方がいい。そうです
ね、分けてミックスしたり、分けてみたり、いろいろ、まあ、マーケットはね、特にこうやって、一旦ダーンっていう動きがあったときは、またそこからいろんなことを構築し直さなきゃいけない部分では当然あるので、昨日までと同じセンスでいくっていうのは、なかなか。
これやっぱり一旦起こったことによるこう二次被害みたいなこう副次的なものっていうのもありますよね。
そうですね。 ただまあ聞いてるところでは例えば信用の投げとかね、うん、そういうところまではまだなんとなく伝わってきてないので、ですから今回はひょっとするとまだ個人の方とかね余力があって、うん、ロスカットなりなんなり今日の下落でしてる人ももちろんいるとは思うんですよね、損失で。ただそれがその例えばライブドアショックの時のようにもうすごく全体に広がってですね、売りがどんどんかさむという状況じゃなくて逆にまあ買ってる人たちもいるわけですから、うん、まあ、そういう意味ではその時点とはちょっと違うんじゃないかなという、まあいい方ですけどね、
うん、そうですね。だから、あとはね今日マザーズ指数が実はライブドアショックを上回る下落率になってて、で、うん、その今日はやっぱり一旦換金しておきたい。でしかも戻ってんですよ、
すごい上がって、
すごい戻ってるから含みがあって、うん、売っとくかの段階でなんていうんですかね、これで明日以降安いじゃないかっていうリバウンドが入ってくると、うん、やや落ち着いてくるんだろうと思うんですけども、やっぱその要はね換金市場行くときも早いけど戻るときも早いみたいなね、そういうところでもあるので、うん、そうしたその新興市場の動きなんか増していくも見る必要がやっぱり出てくるかなと。下げるときは急に来るんで、がっくりした人もおらっしゃると思うんですけども、でも逆に異常に割安だと思う方も、まあ投資がねいろんな見方でいくっていうところやっぱり必要かなっていう気はしますよね。
はい、以上経済ニュース丸ごと1週間でした。
和島秀樹の銘柄一本勝負。
さて今日の銘柄一本勝負、まずは全体相場のお話からです。
そうですね、マーケットで注目すべきポイントって多分いくつかあって、で今言ったマクロの指標で言うと、もうまず、来月発表される今月の鉱工業生産指数というのが非常に重要で、はい、GDP も実は 1.2% ぐらいの成長に戻るはずだったんですね。前が 1.2 のマイナスで、だったんで、この 1.3 の3の途中経過分だけがどんだけ影響するのかっていうのはあるんですけど、うん、足元を明かすのは当然なんですよ。でただその時にやっぱり皆さんが見ておかなきゃいけないのは、その、これが今後の東北地方の復興の状況、はい、それによる生産、要はそれも生産になるんで、生産というか、経済活動を活発化させてくるんで、だから、国会休会するのがいいかともかくとしてもですよ、与野党が一緒になって、お金を出して、とりあえず今この場を、お金を出して、元に戻すんだっていう力があれば、阪神の時のように、要は4月から、鉱工業生産がプラスになってくる部分っていうのは出てくるでしょうし、で被害の実態自体が申し訳ないけどまだ見えてないんですよね。
そうですね。
だからこそマーケットが不安になって今日こんだけ下げたわけなんですけど、そこの部分っていうのが一つ、大きく注目しておく必要があります。それともう一点、なんて言いますかね、今回の根っこっていうのは海外から見ても不安なのはやっぱり原発だと思うんですね。
そうですね。
でちなみに今日東京電力ってストップ安になってるんですけど、実はその商いが177万株なんですけど、売り注文、残った売り注文がなんと4100万株残ってるんです。もちろんその、引けでの、順番待ち、今昔みたいにストップ安比例配分って言わない、株数に応じて配分してくれなくなって完全に時間順になっちゃってますから。
ああそっか、比例配分って言っちゃいけないんだ。そうだ、
先着待ち配分待ちみたいなのがあるので、だからまあ明日だったら減るかもしれないんですけど、ここのやっぱりその東電っていうのの象徴的な銘柄っていうのがあるので、はい、ここの部分今日10月20日去年の10月安値を割り込んでですね。で、JR 東、これが今日75万株の商いに対して238万株の売り残りになってるというようなことなので、こうした部分の、なんていう、肝の銘柄ってやっぱりあると思うんですけど、肝だから、なんていうの、やっぱりこう、今回の下げの中心ですよね、うん、一番やっぱり目立った部分のところっていうのの、注文状況っていうのが、明日以降も注目ですし、あとはその片屋で、ややよく不謹慎だと言われますけど、復興需要の部分っていうのが、どこまで長続きするか、
はい、
ちなみに阪神大震災の時はゼネコン4社もストップ高になりました。でも2日目の高値が天井だったんですね。そこでダメで、あとは細かい銘柄が一体、中心銘柄不動だったんで、今日も不動、テトラって今名前買ってますけど4000万株以上の買い注文も残ってる。だこうした銘柄について、 あだばなだとか不謹慎というのもあっても、ただしそれもマーケットですから、うん、そこのところで個人の方の回転がどう回転効いていくかっていうのも、うん、目先的にはこうしたその下げ上げ
他のところに入ってきたりね、
そうそう、でまたマザーと行くかもしれない。だからその、うん、そうした動きっていうのも結構侮らずに見ておく、自分で参加するしないじゃないですよ、あのっていうのもやっぱり見ておく必要っていうのもあるので、うん、あのそこのあたり、ね、復興需要っていうのがどういうふうに期待値があのつながっていくかどうかっていうのも、ポイントかなと、
ま
あ、
で本当の長い目で見た復興への期待っていうのもありますでしょ。
あります。だからそれは先ほど言ったように、うん、あの今回 1月の鉱工業生産はダメだけど2月がで、その後徐々に正常化したというパターンをたどればですね、うん、いや日本というのは阪神大震災の教訓を生かしたじゃないかということで経済が正常に向かっていく。だからその10何年前の阪神大震災の教訓って実は新潟県沖でも生きて、結構復興早かったですよね。だからやっぱりその正常化へ、いやもちろん被災された方はまだいろいろ大変なのかもしれないけれども、うん、経済全体から見ると順当な復興を遂げてきている、うん、だから私はあくまでマーケットサイドから見ていくと、各々の方々に関してはあの本当にお見舞い申し上げたり、あのお悔やみ申し上げるんですが、経済という観点でいうと絶えず日本はやっぱり成長して、その人たちの分まであのもう痛みを
回していかなきゃ
いけなくなるということで考えていけば、うん、今後の復興とあとは海外からの支援とか、そういったようなことにもかかってくるので、そういったことはマクロ面はやっぱりチェックは絶えず、いろんなだから新聞見たりあの報道見たりあのということで、ね、あのチェックをしていく必要があるんじゃないかと思いますよね。
はい、いろいろ見るものありますが、はい、そんな中で
そうですね、まあ、今回は、銘柄研究という形で、ピジョンでお願いします。
ピジョン7956は2548円106円安で終わっておりました。100株単位です。これは和島記者先週末に選んでましたよね。
そうですね、はい、あの先週末本来放送があった時にはこの銘柄でというようなあの形でいこうかなと思ってました。で、はい、こちら1月期本決算の会社なんですね。あの、まあ、ピジョンといえば哺乳瓶育児用品の、はい、のトップで、今介護なんかとか託児所の運営なんかね、いやもうちょっと幅広く、うん、やってるんですけども、これ去年まあ、ちょっとね中国関連の期待裏切り銘柄の大ヒットみたいななんか感じだった銘柄なんです。で、まあ、今回1月期本決算発表になって、これ去年の、上半期1月期ですから7月の中間決算9月に発表して2桁減益でドカンって下げてですね、はいはい、で第3四半期決算発表した12月に減額修正しているんですね。
しかもその中国が理由でしたよね。
そうですね。で、要はオペレーションがうまくいかなくなっちゃった。中国で成長してて、中国期待ですごい株価買われた経緯があったんですけど、で、結果的にそのオペレーションがうまくいかなくて、売上も不振になって、中国事業がむしろ足を引っ張るということになったんですが、で、先ほど申し上げたように、上半期で二桁減益で、この時減額修正しなかったんですけど、第三四半期で減額して、で、第四四半期も会社はそうは言ってるけど、もっときついんじゃないのかっていうような話だったのが、はい、第四四半期は計画通りの着地になりました。で、とりわけその大手調査機関によると、この10、12のところで見ると、これ中国の現地法人っていうのは12月本決算なんで、第4四半期が10、12なんですね。
あ、ずれちゃうん
ですね。ずれてるんです。で、これは、売上高が前年同期に比べて 27% 増収になったんではないか、
あ、
底入れしたんではないか、
中国が 27% 増収
になったというですね。で、ちなみに会社側では1月期本決算の12年1月期について営業利益 10% 増益で50億で、ちなみにこれ前期減額前は55億だったんですね、予想が。
ああ、そうなんですか。
で、会社側で、これ、会社の決算発表担当、佐久間専務なんですけど、中国のオペレーションなどを見直して、前期のように下方修正ないようにしたい、もうおそらく多分これ、数字かなり慎重に出してきてる。
硬いでしょうね。
ということで、もうすでにね、下方修正したくないという意思があって、うん、なので、まあ、少し増額含みになってる可能性もある。
その中国は根本的に結構治ったんですか。
で、オペレーションを立て直して、で、で先ほど言ったようにもう減額のないようにという形で、うん、してきているということなんですね、うん、で、ちなみに中計2014年1月期を最終年度とする中期経営計画を発表していて、はい、まあ、添付の資料を見ていただくと分かるんですけども、かなり 中国の売上でいうと前期90億をこれ最初年度142億、インドは2億8000万なんですけど8億2000万、まあ、ざっと3倍ぐらいですね。いやこれだから市場が立ち上がってきてるんですよね。
あ、そうですよね、額まだちっちゃいですもんね、
で海外の比率前期 35% だったのをこれ中期計画で 43%、まあ、半分弱ぐらいまで広げていきたいということなんで、もう一度仕切り直して、立て直しが効くんではないかということで、いかがでしょうかというところでございます。
はい、今日は銘柄研究で一銘柄でした。今日はビジョン7956を紹介していただきました。以上、和島秀樹の銘柄一本勝負のコーナーでした。
福永博之のテクニカルマスターへの道。
このコーナーでは IFTA 国際検定テクニカルアナリストの福永博之さんがチャートを中心にテクニカル分析について毎回テーマを決めて詳しく解説してくださいます。それではご紹介します。インベストラスト代表取締役の福永博之さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
どうですか。
マジマジそうきましたね。
聞きたくて聞きたくて。
いやいや本当にですね、今回の下落はですね、ちょっとまあ、週末の CME とかですね、はい、ああいった価格から、まあ、1万円はひょっとしたら割るかなとは思ってたんですけども、まあ、そんな中でも下値のサポートどこかで止まるのではないかというようなちょっと期待は持ってたんですよね。まあ、その期待の値というのが何かと言いますと200日移動平均線なんですよね。
はい、
で、ちょっとトピックスのですね、200日移動平均線、こちらをちょっと皆さんお手元にある場合はご覧いただきながら、まあ、資料の方も出てますけども、はい、ご覧いただきながらちょっとお話をしたいと思うんですが、
いやまあなんかこの間まで75日を注目とか言っててこう入れ替えたらですね、はい、今度また200日に入れ替えなきゃいけなくなってですね、
しかも福永さんあれですね、直近で急落さえなければ200日が上昇って言ってたんですよね。
わざわざ急落さえなければってお
っしゃってましたよね。
和島さん覚えてらっしゃいました。すいません。
そうですよね。
いや本当にですね、まあ先週からの動きで考えますとですね、
はい、
上値がだんだん、まあ、こう、抑えられる形、切り下がってくる形ですね。で、一方で下値も切り上がっていく形になってましたから、はい、まあ、要はどっちかに離れるというようなことが、まあ、先週そのお話をするした時にですね、まあ、想定されてたとこなんですけども、
ちょっと三角っぽくなって
ました。そうです、そうです、そうです。はい。先がちょっとね、細くなってくるような形で、はい、で、そういう時だからこそ、下にこう急落さえなければというのはそういうお話をしてたんですが、ちょっとですね、それがちょっと残念なことになってしまったという形ですね、
はい、
で週末の時点では金曜日の時点では75日移動平均線で、まあ、一応乗っかる形で終わってたんですよね、
はい、
ところがですね、まあ、その震災の影響がありまして、その全体相場というんでしょうかね、全体相場というんじゃなくて、ごめんなさい、全体像ですね、まあ、被害の全体像という形になると思うんですけども、うん、まあ、こちらがそのやはりちょっと想像を絶するといいますか、いろいろそのニュース等で伝わってくるにつれてですね、その大きさが、まあ、まざまざと分かってきてしまって、
そうですね、
で個別の企業 の, その被害というのも結構やっぱり操業停止だとかですね、
はい、
でなおかつその結構広範囲に広がっていると、
範囲が広いんですよね、
うん、そうなんですよね。ですからその辺がですね、まあ、先物のリスクヘッジ売りにつながったんじゃないかというところだと思われるんですよね、うん、
はい、
で、まあ、そういうところからですね、先物がその、まあ、例えば日経平均の先物であれば1万円を割り込むようなところからスタートということなんですけど、トピックスもですね、そのご多分に漏れず、まあ、大きくもう取引開始早々からこれ200日移動平均線を割り込むような形でですね、スタートしてきたという形ですね。まあまあ、なぜ、スタート時点の値段は836ポイントですかね、なんですけど、もう寄り付きから割り込むというのは何かというとですね、これあれですよね、売り気配で全部始まってましたから、
先物の今日の前場だけ見るともうドバッと下から言ってますからね、
はい、そうですよね、うん、ですのでそういう意味ではまあ、皆さん、よくご存知のようにですね、 個別銘柄のその売り気配で始まって気配がこう下がっていくと指数はもうどんどん下がっていくってことになりますので、
今日はもう5分でまだつかないのいっぱいありましたからね、はい、
15分の段階でまだ値付き率6割でしたね。
あ、そうですね、
3回目でそうなんですよね、
ですからそういうふうな形でですね、その値段がつかない銘柄、まあ、要は時間がその長くなっていくと、今日お話しておりますようにそういったサポートラインをどんどん割り込んでしまうというようなことがまあ言えるかと思いますね、
はい、
で今日あの200日移動平均線を割り込んで終わってるんですが、これあの今後の200日移動平均線の方向向きをちょっと、これからちょっと見てみたいと思うんですけど、
ちょっと上向いてくるんじゃないのという和島記者の期待の声が、
今日の下げでどうなったのかな
あのですね、これちょうど200日前というのが、
はい、
実は昨年の5月の、まあ、中下旬のところ、これゴールデンウィーク明けの下落したところとちょうど応答日になるんですね、200日前が。ですから、まあ、日数で言いますと、日付で言いますと5月の24日、
うん、あの辺になるんですか、
はい、ですからですね、今の値というのはそういう意味ではその、まあ、日々の200日移動平均線の動きはあの上下に触れるかもしれないんですけども、
はい、
毎日こう上行ったり下向いたりっていう形になるかと思うんですね。ところがこの今の水準をキープしている限りは、
はい、
これあの一時的に下向きになったとしてもすぐにまた上向きに戻ってきます、
うんうん、
ですので、今お話しておりますようにそのトピックスでいうところの5月24日の頃の前後の値ですね、これが終値ベースで見ますと880ポイントになるんですけど、この880ポイントあたりをあの下回らないことで、今日現在は846ポイントということなんですが、これをですね200日移動平均線にすぐ明日以降、まあ、戻すような形にさえなってくれればですね、うん、もうあの200日移動平均線の向きはそんなにあの下向きにこう急激に変わるということはありませんので、まあ、そのあたりがまずは今週、先ほどもお話しましたけど、やっぱり戻すかどうかっていうのはすごく重要な、
うんですね、調整してもいいから200日線の上で調整してくれる
ような感じでいればいいですね。おっしゃる通りですよね。ですからあの、まあ、日経平均株価もそうなんですけども、あの200日移動平均線の上で、まあ、上下する分には、まあ、あの、あまり影響ないと。で逆に言うとこれが1ヶ月もしかかったとしてもですね、あのちょうどその5月6月のあたりの株価これがなくなって、200日移動平均線の上に株価があれば、
はい、
その分高い方の株価に入れ替わりますので、
うんうん
う
ん、
そういう意味ではですね、あのここ、まあ、仮に長引いたとして1ヶ月間なんとか200日移動平均線の上で、揉んでくれればその場合にはあの、まあ、株価的には、出直る可能性が出てくるということになると思いますね。
これは200日を見た場合、はいはい、
そうですね。で一方でこれやっぱりあの両方の面を考えておかないといけませんので、一方でですね、株価が仮にそのままあの、まあ、突っ込んだ場合ですよね。
突っ込んだ場
合、はい、ただこれ突っ込んでもですね、これ1日や2日あの大きく突っ込んでも、
はい、
あのまあ、200日移動平均線に与える影響っていうのはそんなに大きくないんですよね、
うんうんうん、
であの急落した場合でも急に戻せばまたこうすぐに戻りますので、
200日もあるんですもんね。
そういうことです、おっしゃる通りですね。ですから200分の1に薄められるわけですよ、
うん、
大きく下落してもということで、まあ、資料にもあるんですが、これやっぱ移動平均乖離ですね。
あ、200日線からどんぐらい離れているのでしょう、はい、というようなことですか。
そうです。でこれをあの過去この1年ちょっとの間でですね、はい、一番その200日移動平均線と乖離があった、乖離が広がった値を見てみますと、
はい、
どのぐらいかというとですね、これ実は、だいたいやっぱり 10% 前後なんですよね。
うーん、
でなおかつあの、ここはですね、QE2 のところ、11月のトピックスだけが最安値をつけた時ありましたね、
はいはい、
800ポイント、
はい、ここがですね一つポイントになってくるってことになりますね。
あー、 10%、
はい、ですからちょっと幅的にはですね、まだあの今日の段階では 3% ぐらいの開きですので、うん、今後その、まあ、10% ってなると結構突っ込むような形にはなるんですけど、
はい、
ただ 10% のところで下げ止まるような形になりますと、これは逆にですね、あの買い場ということも考えられますので、
そうですね、はい、前回はその後急に戻してますもんね。
そうなんですね。で特にそういう場合でもやはりリバウンドであるということをまず頭に入れなきゃいけないですね、うん、
トレンドではない
と、ね、そうですね、トレンドが発生してるわけではないので、もしそこで買えたとしてもやはりある程度値がこう戻して、でなおかつ、うん、戻りが止まりそうになったところでやっぱり一旦は利益を確保しないと、また何かしらの、ね、影響が出てきてしまう可能性もあるので、まあ、そのあたりをですね今後特に今日なんかですね個別銘柄で和島さんの冒頭の話にもありましたけど、はい、原発関連の銘柄ストップ安が多いですよね。
だって日立とか東芝が
ねえ
すごいですよね。
でそれも結構の、まあ、途中値がついてまたその後
そうですね
売られてると、
きっちり売られてますもんね。
ですよね。ですからそうなりますとですねやはり売り圧力の強さというのも、まあ、一部の銘柄に関して見ればですね出てきているということになりますから、まあ、やはりその突っ込んだ場面での急激な戻しというんでしょうかね、
はい、
急に下げるときにはやっぱ急に戻すということがありえますから、まあ、そういうところをきっちり今後捉えていくというのが一つ、全体相場で見たときのポイントになるのではないかなというところですね。
スイングぐらいの方ですかね、突っ込み急戻しとると
う、そうですね、スイングよりもひょっとするともうちょっと早いかもしれないですよね。であと、まあ、売買高売買代金の話なんですけど、はい、トピックスで見ますとですね売買高本当に過去2番目でしたかね、なんか2度目でしたか、
そうですね、2年目40億、
40億ですよね。で
過去最高の出来高、
過去最高ですよね。で40億乗せたのは2度目と、うん、あと売買代金で見るとですねまだやっぱり2兆7000円、
そうですね、2兆7000円、
で先週末の SQ が2兆4000円か3000円だったと思うんですけども、はい、まあ、そこからするとですね、先週末の売買高が30数億ですからやっぱりちょっとですね増加分から見ると物足りないような、
定位の回転飽きないってことですよね、
だからね、本当そうですよね、おっしゃるとですね、
うん、2兆5千億でした金曜日、
2兆5千億、はい、ということはですねほぼあんまり変わらない、2千億ぐらいしか変わらないっていう形にはなりますよね。
それこそ建設とかですか。
そうですね、だからそこのところが高速回転効いてるってことですよね、
う
ん、きっとね、
う
ん
う
ん、
そうですね。というところでですね、ちょっとまあ同意づいてきた銘柄、
はい、
これ和島さんの冒頭の話、これもしあれでしたらオンデマンドなので何度でも聞き返していただくと私は非常にいいと思うんですが、はあ、なぜかと言いますとやっぱり翌営業日ストップ高続けて、その初日はストップ高してその翌営業日が天井になってその後下落しているという
95年
の
ゼネコンですね、はい、大手建設はそうだったんですよね、はい、
でやっぱり私も調べてみたんですがやっぱ建設株今日取り上げます鹿島だとかあと小松ですね、これちょっと見ていただきたいんですけど、
はい、はい、ではまず建設から鹿島1812です。日足ローソク足でご覧ください。資料にも載っておりますが200日移動平均線をつけていただくと分かりやすいです。
はい、こちらはですね急激にといいますか、まあ、上昇して、いるわけなんですけど、
うん、
前日比で見るとプラスなんですがこれ実際にはその当時よりもちょっとやっぱり勢いとしてはちょっと弱いんですよね。
陰線ですか。
陰線なんですよねこれね。で特に上下ともにヒゲの長い陰線になってまして、うん、やっぱり上下のこの値動きの激しさが見て取れると。ですので、こういう銘柄そのヒゲで買えればよかったんでしょうけどただこれ陰線ですから寄り付きで買ってる人はみんなマイナスになってると。
確かに
そうですね、
はい、ですのでそういう意味では明日以降これやっぱり、上昇して、陽線なりなんなりあるいは、本日の高値を抜けないとちょっとしこりになる可能性もありますのでちょっとこのあたり要注意というところでしょうね。でこれがやっぱりこれも和島さんの話になりましたけどもやっぱり予算の自民と民主のですね、うん、民主と自民ですかね、予算でどれだけやっぱり復興にですね予算を割くか、うん、それがやっぱり建設企業にですね建設関連株にやっぱり収益もたらすということになりますから、うん、まあ、その辺もまだ読めないというところもあるのかもしれないですよね。
まあちょっと実際を見てみようという気もしてくるのかもしれませんが、うん、
ですね。 そしてもう一つ、今度はやっぱりあの天気が必要になるということで、
はい、
小松ですね、はい、
小松6301、こちらも日足ロウソク足でご覧ください。200日移動平均線もつけましょう。
はい、でこちらもですね、あのご覧いただきますと株価今日上髭の長い形で終わってるんですね。
うん、
でただその陽線になってまして、
はい、
まあ、寄り付きから売られた、あ、まあ、関係もあって、
寄り付きマイナスでしたよね。
そう、売り切れて始まったですけどね。
う
ん、
そうですよね、というのもありましてですね、株価的にはあのまあ、前日比で見ても若干プラスで終わっていると。うん、ですからこうやってあの建設株、それからまあ小松のような天気株と両方見比べてみてもですね、
うん、
やっぱりあのトレンドというんでしょうか、あの、まあ、200日移動平均線あるいは75日移動平均線、まあ、こういったところのですね、まあ、ところから見まして、その鹿島の方が乖離、情報乖離が広がりすぎてやっぱり売られてしまっていると。これはあの鹿島の方で見ますと75日とか25、それから200、これほぼ3本の線ほぼ同じとこなんですよね。
うん、そうですね、あんま動いてないんですか、はい、この人。
そうなんですよね。で一方で小松の方は200日線と比較すると非常に乖離は大きいんですけど、
うん、
まあ、75、25はやっぱり上向きということでですね、うんうん、まあ、こちらの方がやはりこう、まあ、前日で見ると、より買い物で終わっていると。まあ、あの買い余力の方が大きかったためにですね、まあ、これ逆ヒブなんかも関係しているとは思うんですけども、プラスで終わっているってことが言えると思います。
素直な順番ですしね。
そうですね、ですからこうやって見てみるとですね、やはりあの、まあ、昨年、あ、ごめんなさい、あの、当時その阪神大震災の時をイメージして、買う流れはあるものの、やっぱりちょっと見てみるとその当時とも違う面もありますので、
う
ん、
そうですね、
まあ、このあたりはあの、まあ、短期の売買と割り切るにしてもですね、
はい、
あの注意をして、売買をしていただきたいなというふうに思いますね。
でその鹿島みたいな、はい、そのここで突然注目みたいなところでなくて、
ええ、
いつも注目してた人がこう下がってきた時に買いたいっていう方が、
ええ、
結構いらっしゃったりするかなって思うんですけど、
う
ん、
あ、そうですね、それはあの一旦上に離れてますのでね、うん、まあ、そういう意味ではあの下を支える人たちが出てくる可能性はあると思いますよね。ただやっぱり投資っていうのはタイミングが重要なのと、それからあとこの高値で商い結構膨らんでますから、まあ、そういう意味では短期的にこう上に抜いていかないと、あの一旦落ちてきてそれを拾うという動きになると待ってよかなって人が増えるのでまあそこはですね、ちょっと注意をする必要があるかなと。特にあの今日の安値を切ったりした場合なんかは、あの元の値段に戻ってしまう可能性もありますので、注意する必要があると思いますね。
はい、
はい、
で、今日はトピックス鹿島小松と見ていただきましたけれども、
そうですね、
こんな時に一体何ができるか、
そうです、
何をしたらいいのか、
うん、おっしゃる通りですね。あの、まあ、個別株をこういうふうにこう復興需要銘柄だとか、あの、売り買いするというのももちろんあるでしょうけども、やっぱり皆さんが一番考えなきゃいけないのは、やっぱり資産を減らさないことですよね。で、今回のケースで、まあ、値段がつかないような銘柄はもうちょっと致し方ないんですけれども、あの、やはり、個別銘柄で自分の持っている株がですね、そのままこう下落してしまうというような流れになるような時には、
はい、
やっぱり自分の持っている株、個別株のですね、あの特にあの貸借銘柄であればつなぎ売りを行うとかですね。でただ3月これ木をまたいでしまうと、あの配当分もらえるんですけど信用で取られてしまうというですね、あの結局プラスマイナスゼロになってしまいますから、まあ、そういう意味ではあんまりあの美味しくはないんですけれども、
ちょうど期末なんですね、
う
ん、
そうなんですよね。ですからあの、まあ、あ、持ってる銘柄、これやり方としてはですね、例えば1000株持ってたら1000株そのまま売るのもいいでしょうし、信用取引でもう保有株分を売る。
ああ、
で一方でこれが100株単元だったとしますと、はい、あのどうなるか分かんないと。そうなると今度はまあ300でも500でも、まあ要は半分でもいいですから一旦はつないで売っておくという、そういうですね、あのヘッジの仕方もあるんじゃないかなというふうに思いますね。
半分だけとか、はい、
でヘッジができればその後あの実はその売った銘柄、まあ売って信用取引で売って買い戻しますよね。でその時に現金ができますから、まあ、また300買い増しするとかね、500買い増しするとか、
逆に要
は、お金をつぎ込まなくても株を買えるという可能性が出てきますので、
そう考えればいいのか、
そのあたりもあの一つポイントだと思います。うん、でもしあのもう戻る見込みがないと思うんでしたら、やっぱり売ってしまわないとダメですよね。うん、 塩漬けになりますからね。
そうですね、
はい。そして最後にですね、そういった銘柄、個別銘柄1個だけだったらいいんですけど、複数銘柄を持ってる場合どうするか、
はい、
まあ、そういう場合にはですね、これやっぱり日経平均の先物なんかですね、
うん、
でこれやっぱりちょっとポイントとしては、例えば新興市場の銘柄、これは要は日経平均株価に連動しませんので、
普通はね、
ですからそうなるとですね、新興市場銘柄を持っていて先物を売ってヘッジするっていうわけにもなかなかいきません。で、金曜日のように全部が同じ方向に動いていればあれなんですけども、下がってるのでね、先物でヘッジするっていうことも、まあ、一時的には可能かもしれないんですけど、ただ逆にこう動き始めた時に両方で損になってしまうということも考えられますから、まあ、そういう意味ではちょっと限定的にはなるんですけど、東証一部あるいは日経平均採用銘柄であれば、自分のお持ちの銘柄のですね、これ時価総額を割り出して、
はい、
それを日経平均の先物の価格で割るんですね、
はい、
で同額分売っちゃうと、
何枚売ったらいいかと計算する、
はい、計算して、まあ、ミニでもね、だいたい今で9000円いくらですから、90、まあ、これかける100倍していただければ95万とか6万ぐらいの時価総額になりますので、もし皆さんが100万円分、まあ、100万ぐらいお持ちでしたら、ミニを1枚売ればですね、うん、一応リスクヘッジには使えると。
なるほど、
はい、ということになりますので、これだけ聞いただけでこう、ね、実際に実行するのは難しいかもしれないんですけど、ただいろいろ頭の中でそういったこともですね思い浮かべていただいて、
うん、
ちょっと下落した時にはですね、そういったこともちょっと勉強しておいてはいかがかなというふうに思いますね。
なるほど、
はい、
はい、先物の売りなども使ってヘッジもしてみてもいいかもしれない、はい、
そうですね、
はい、ということで、以上福永博之のテクニカルマスターへの道でした。
ウィークエンドアラカルト、
このコーナーは私加納内が気になるテーマをピックアップし、和島記者福永マスターに深い解説をしていただきながら勉強していくコーナーです。今日は銘柄リクエスト編です。いただきましたリクエストの中から選びました、ケネディクス4321とリソナホールディングス8308を取り上げました。ラジオネーム横浜の MK さんから、ケネディクス4321のファンダメンタルとテクニカルの分析をお願いします。3月4日に寄り付き22,600円で買い付けました。22,000円近辺付近で随分日数が経過しているので、ここから上か下に触れそうな雰囲気ですが、いかがですか。また不動産は今後中国マネーなどが入ってくると見ています。
なんかタイミングよく下に触れちゃったんじゃないかみたいなところがあるんですけど、ファンダメンタル的に言うと、要は決算で言うと今期、の営業利益は76億円で前期に比べると、4% 増、これ前期最終損益赤字なんですよね、
はい、
で要は不動産市況がなんて言いますかね、リーマンショック以降非常に、その前のサブプライムぐらいから日本から不動産の資金が逃げ始めて、で結果的に言うと株価が非常に厳しい状況で、決算もこんな状況だったんですけど、ようやくこうして戻りつつあったんですね。でちなみに今日で言うと、要は三宅沖の地震があったがために、
はい、
全体として地価はどうなのっていう、土地のだからリート今日めちゃくちゃ下げてるんですけど、
あ、土地の価値自体も下がっちゃった。
そうだからこれとファンドでやると、要は、空室率とか建物の価値とかって話になっちゃうんで、ちょっと今日の下落ってのは明らかにちょっとこれを警戒、
リスク回避っていうとよく不動産売られるじゃないですか、ええ、そういうんじゃなくて、
今日はおそらくリートがあんだけめちゃくちゃ下げてるっていうのは、その要は不動産物件の価値がどこに何を持ってるか分からない、いやすみませんけど、ケネディクスがどこに何を持ってるか私も分からないですけども、とりあえず回避するっていう動きには今日は出ているのではないかというふうに思われますね。
ちょっと長いですか。
テクニカル的にはどうなんでしょうか。
という
来てしまいました、和島さん。今日はですね、一目金庫表のちょっと週足を ご覧いただきたいと思うんですが、
はい、ゲネリックス4321の週足一目均衡表で見てみますと、
はい、ね、この方が、そのメールで、メールですかね、ご連絡いただいた時のリクエストいただいた時の、文章の中にも、まあ、上下触れるという話で下に触れてはいるんですよね。金曜日の下落、うん、月曜日の下落でですね、
はい、
でそこでちょっと注目したいのはやっぱり地高スパンなんですね、週足で見ると。
あ、なんとか、
はい、まあ、加納さんおっしゃられましたように、なんとかというところは、この地高スパンがですね、まだ、といったあれなんですが、ローソク足と、それから転換線の上にあるということですよね。
はい。
はい、そして、基準線と、基準線が上にあって、今お話したローソク足、転換線と基準線の間に挟まれているという状況なんですね。ですから、これ、まあ、26週前の株価の上にあって、でその株価は徐々に右肩上がりになって、てるんですよね、
はい
はい、ですからもし今回のこの、まあ、下げですね、そういったいろんなこう思惑からですね売られている部分が仮にこの転換線やあるいは、ごめんなさい、ローソク足のところで止まるとなれば株価的にはじわじわもう一回雲の中に戻ってくる可能性がありますねということですね。でちなみにですね、今週月曜日段階での地高スパンのですね、地高スパンの下にあるローソク足、この値が、14,720円、これ2010年の9月の第これ3週か4週ですねのところの高値ですね。でなおかつ転換線がですね、この時の値が1万3,350円というふうになってますので、ここらのあたりを割り込まなければあるいは割り込まずに反発してくれるようであれば株価的にはですねもう一回戻ってくる可能性があるのではないかなというふうに思われますね。
なるほど。
ただこれ突っ込んでいってしまうと、もうやっぱり戻り売りが今度出やすくなるという状況になりますから、まあ最悪でもやっぱり下げ止まるということで、割り込んでしまったらこれも本当に要注意ということになると思いますね。
は
い、
週足の一目均衡表、地高スパンの動きに注目。ね、
はい、
はい、では続いてりそなホールディングス8308の分析をお願いしますというラジオネーム YS さんからです。福永マスター、考慮すべきポイントをご教授願います。和島先生、2月14日に最安値419円をつけましたが、メインバンクからの TOB の可能性あるでしょうか。では和島先生から、
はい、先生でも何でもないんですけど、メインバンクからの TOB って申し訳ない、ちょっと意味合いが私にちょっと理解ができなかったですけども、
どっからか TOB 来るとかいう話は考えられますか。
TOB はどうですかね、他の銀行からの TOB ってのはあるかもしれませんけど、ちょっとそれは今の段階で観測とかはないですね。で一方で何て言いますか、理想な的に言うと3月8日に公的資金のうち8135億円を返済するというふうに発表してます。で残りが1兆6850億なんですけど、これ2月に公募増資で5500億と剰余金を原資に当てて今回のこの8000億の、
はい、
公的資金の返済をやるんですけど、で残りについては5年間かけて期間利益で返済する方針だというふうに会社側では示してるんですね。
はい、
ちなみにだから、これとね3分の1未満になるんですよ、今回の増資 の公的資金の返済で。3分の1あると役員これにしたいですって言うと拒否権が国にまだ残ってるんですけど、
うん、
まあ、要は自由度が増して、自由度が増すっていう実質独立なのは8年ぶりぐらいなんですけど、だから、ね、TOB というよりはむしろ独立独歩の道をリソナとしてはとりあえず歩んでいこうと思ってるわけですよね。
まあ、経営の自由度を取り戻したぞみたいな。
でちなみに公募価格は440円です、
はい、
だからこれがちょっとなんて言いますかね、ネックになる可能性はね、
これやっぱり意識するものですか。
いやとか自分で払い込んだら戻ったら売りようと思いますよね。というふうに一般的には思われると思いますけどね。
うーん、
どうでしょうか。
なるほど、
まさに福永先生にここから
考えしてた。そう
考慮すべきポイント はい、どの辺でございましょうか。
これ週足でちょっとご覧いただきたいんですが、
こちらも週足、
はい、で週足でもですね、まあ移動平均線あるいはローソク足で、ごめんなさい、一目均衡表の中で見ますと、もう完全に下に抜けてるんですよね。そこで、はい、本当にこれボラティリティがこのまま下の方向に動いてるのかどうかということで、
はい、
ボリンジャーバンドの週足をちょっとご覧いただきたいんです。
ボリンジャーバンドで、
はい、はい、でこれで見ますとですね、確かに株価の方は下向きで、はい、マイナスシグマを下回ってる状態で金曜日終わってるんですよね、はい、窓を開けて
月曜日、
月曜日、はい、あ、ごめんなさい、月曜日ですね。でただここでちょっと注目すべきはマイナス2シグマの向きなんですけども、これマイナス2シグマはですね、これ実は先週から今週にかけて株価が下落してるんですけど、これちょっとずっと上向きになりつつあるんですよね。
ああ、ちょっと中に入ってきてるか、すぼまってきてるか。
そうです。はい。ですので、まあそういう意味では、金曜日の段階、ごめんなさい、月曜日の段階で、このマイナス2シグマの値が316円で、まだもちろんちょっと下にはあるんですけども、この、まあ、マイナス2シグマが上向きに戻ってくる中で動くのであれば、まあ、その後上にさえ上がってくれれば、基本あのトレンドは、下方向から横ばいないしは上向きに変わってくる可能性があると。ただ一方でですね、これまあ、通常いつもお話しするパターンですけど、マイナス2シグマはこの外側にまた広がり始めたり、
はい、
ということになると株がこれ下落基調になってしまいますので、うん、まあ、ここは逆にですね、ちょっと、まあ、注意をしていただきたいなというふうには思いますね。
なるほど、はい、マイナス2シグマの向きなどに気をつけていただければということでした。はい、以上ウィークエンドアラカルトでした。夜に有料会員の皆さん向けに配信しているウィークエンドストック、本日はマーケット非常事態ということで無料開放いたしました。初めてお聞きいただいた方、久しぶりにお聞きいただいた方、いかがでしたでしょうか。もし気に入ってくださいましたら、ぜひお試しからでも構いませんので、末永く聞いていただければと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、非常事態を営業に使っているようでちょっと申し訳ないでございますが、こういう時こそこのお二方のお話を聞いてほしいと思う私でしたが、いかがでしたでしょうか。さてさて、これで来週はって聞くのすごく難しいとは思うんですが、
今週はですよね。今週は、
今週は、
今週はだからもうちょっといちいち、先ほど福永さんが言ったように、テクニカルもチェックしなきゃいけないし、ファンダメンタルは日々の報道とか、っていうのをよくよく見たり、政府の動向とかをよくよく見ていく、まあ、そうしたことが全体論としては非常に重要になってくるんじゃないかろうかと思いますね。非常に大きく動いたところなんで、余計に神経を使ってマーケットの声を、経済の声を、国の方向性を見ていくっていうことだろうと思いますよね。
チャート的にはいかがでしょうか。
チャート的にはですね、もうとにかく週末にかけていくらでもいいですから戻すことですね。でもう贅沢を言わせてもらえれば、やっぱり200日移動平均線を上回ることと、もうこれがあれば、まあ、上下に揉み合う分には、先ほど申し上げましたけど、下降トレンドがそのきつくなることはなくなりますので、
うん、まあ、その際日柄調整は別にあってもいいですもんね。
そうです、もうそれはもう全然、
ね、ゆっくり、
はい、突っ込みさえしなければですね、とにかくその需給が悪化してくるっていう状況にならなければいいと思いますので、まあ、そのあたりがやっぱりポイントになってくるんじゃないかなと思いますね。
突っ込み買いしたくなってる人って結構いると思うんですけど、国際優良銘柄とかいっぱい下げてるところを見ながら、はい、買うタイミングのコツとかポイントとかありますか。
これはですね、本当に今突っ込み始めたところですからリバウンドだっていうことはちょっと頭に入れてもらえないとダメですね
倒れちゃいました。
一旦は絶対戻ったら売りますよね。一回壊れてますからね、下に ね、ぐちゃっていってるんで、そこから突き抜けて上に行くっていうのはよっぽどのことがないとっていうことだろうと思いますよね。
そうか、やっぱりその辺は慎重になんですね。
そうですということになりますね。高値掴みして、それこそ調整が長引くと、まあ、ずるずるこう今度は、投げなきゃいけないような形にね、追い込まれる可能性もありますので、注意してほしいと思いますね。
はい、和島さん、そうすると、まあ、全体を見つつなんですけど、個別の動きっていうのはどうですか。
個別でいくんであれば、全体を落ち着くことですよね。落ち着いて、また以前のように、例えばスマートフォン関連だとか、節操関連とかっていくためには、まずは指数の落ち着き、 ということが最も重要になってくるんだろうというふうに思いますね。
この間はじゃあ耳を澄ましている時期ですね。
だから値幅、ね、指数の値幅がどうなるかっていうことが一番、うん、最も一番やっぱり関心の高い、投資行動として出るためにはそれが見極めたいというところになると思いますよね。
そうですね、まだまだ見なきゃいけないものいっぱい、
いや今回こそ見なければいけないことが出てきたということだと思いますね。
わかりました。はい、じゃあいろいろ頑張ります。はい、
頑張りましょう。
頑張りましょう、
はい、
そうです、頑張りましょう。それでは皆さん頑張りましょう。
いい今週を。
そうですね、はい、いつも良い週末をってお伝えしてたんですけど、良い今週を良い日々を送りましょう。